おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷佳奈です。
いよいよ、ネアンデルタール人の核取り出して、お父さんとお母さんの両方を持った遺伝子の研究が始まるという、遺伝子の帯、
はい、
それを複製するわけですな。それが一体何を意味するのか、猿からいつ分かれてとかっていうのを、それで分かるっていう。
はい、
歴史が分かるってのはすごいね。その研究結果でありますけれどもですね、40から30万年前、ネアンデルタール人はアフリカを出た。ふるさとを出たんだ。離れた。
はい、
そして、ユーラシア大陸のどこかで、これ、ヨーロッパです。ユーラシア大陸といってもヨーロッパ寄りですね。こう不思議なんですよ。何が不思議かはまた後で話すな、
はい、
とにかくヨーロッパを中心にネアンデルタール人がアフリカを出て、シリアとか、うん、フランス、ロシア国境付近とかチェコスロバキアとかその辺まで広がったと思ってくれるかい、
はい、
な。で、 DNA が物語るのは中東のどこかで一緒に暮らしたらしいのよ。原生人類とネアンデルタール人が。
はい。
両氏は同じ時代を生きたという。どんな顔して見つめ合ったのかな。なんか、ネアンデルタール人と原生人類、クロマニオン人たちがこう見つめ合ってる情景が。
はい、
ええ。さあ、ここで注目すべき痕跡でありますけども、DNA が物語るのは、人類は5万年前、中東にアフリカを出て足場を築き、ここからわずか数千年で、アジアからオーストラリアまで旅をするという。これ日本にもこの頃来たんでしょうね。もうすごいと思う。
はい。
一人で興奮してます。その人類の中に知性が宿った一軍がいた。槍、弓矢を持ち、絵を描き、仏像や銅像を作ることを覚えて祈るというような精神世界を持った、そうです。我らが先祖でありますな。
はい、
そしてこの集団はすでに、ネアンデルタール人の DNA を2から 5% の割合で持った人々であったという。うん、もうそうに違いない。で、これ DNA を調べた結果、この中東を足場にしているときに、原生人類、我々とネアンデルタール人は、嫁、婿の行き来があったっていう。それで、ここの時に、我々の遺伝子の中に、2から 5% ネアンデルタール人が入ってきた。
はい。
からなんかあるんじゃねえか、お前。なんか夜、ぐっすり眠ってると、なんか洞窟の中の夢見たりなんかしない？
あ？わかんないですけど。
わかんない、そういうの。ね、
洞窟の夢ですか？
洞窟の夢見たり。
洞窟の夢？
うん。こう炎がバーッと上がってたり。
え、手伝いはあるんですか？
もう時々あるよ、なんか。
洞窟の夢。
洞窟の夢。なんかそういう、ないか。あれがネアンデルタール人の部分じゃないかなって思う時、はい、あるんでありますね。
はい。
うん。しかし、それでもなお謎が残る。どんな謎か。原生人類が広がるにつれ、一体なぜ、それと交代するようにネアンデルタール人は地上から消えていったのか、うん、ねえ、この謎はやっぱり深い謎でありますな。
はい、
ゲノム解読とともに分かったことでありますけども、ネアンデルタール人は40万年前から30万年前に出現し、およそ3万年前、ついこの間ですよ、消えてしまったというね、うん、その間、人類と一緒に、ほぼ同じ道具を作り続け、まあ、同じようなところに。で、彼らは西アジアからヨーロッパを居住地に広げたが、海を渡ってまで未知の世界へ乗り出そうとはしなかったっていう。人類って何が特徴かというと、とにかく歩くんですな。
はい。
ネアンデルタール人はヨーロッパエリアから出ないんです。でも、原生人類ってずーっと歩いて北に登ってってロシア人になってから下ってインドに渡ってインド人になって島伝いに渡ってオーストラリアに渡って最長の旅をしたのが日本人になった一派さ。 大変だったろうね。
よく歩きましたね。
だから、
はい、
俺の勝手な感だけど、
はい、
よく歩くっていうこととあまり歩かなかったってことが滅びの二つの種類になったんじゃないかなと思ったりなんかしてね。この辺はでもまだまだね調べないとわかりませんけど、ネタはまだあるんでございますね。
はい、
ただ皆さんもそうですけども、私もそうです。疲れたのとちょっと飽きるんですね。でもざっとの感想ですけど、
はい、
いかがです。
いや、なんか壮大すぎちゃって、基本的にわからないですね。
今確かに言えることはこれが最新です。このペーボ博士のネアンデルタール人の、遺伝子解読というのが行われて、アフリカ単一ふるさと説っていうのが確立されて、これはもう何年か前の本買うと違うことが書いてあります。ですから今お話してるのが最新だけど、今が最新ってことはこれが古くなる可能性もあるんですけども、
はい、
ただ私ペーボ博士の研究態度を見てるうちにやっぱちょっと下ろしたくなったということですね。一回ちょっとこれ休憩いたしまして、
はい、
また別の回にご披露したいと思いますが、来週はちょっとね皆様のお手紙やおはがき読んで、まあ申し訳ありませんが一服茶を入れようと、ね、これをお茶を濁すと言いますけどもですね、これでちゃんとご機嫌伺おうと思いますんで、ちょっと私も語り疲れ興奮し疲れましたので、その辺で一服させてくださいませ。この続きはまた来週のまな板の上で。